abgründen.
He calls me selfish.
スケベイスネク
ー。アップルっぽいこともそうじゃないこともふわっとお届けする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
えーす。
よろしくお願いします。
僕は風邪をひきまして、
うん、
ちょっとお休みさせていただいてまして、
うん、
はい。で、哲さんも、まあね、お仕事、孫さんの関係で、うん、まあ、なかなかちょっとということで、
うん、
まあ、久しぶりにね、この番組の収録になったわけなんですけども、
うん、はい、久しぶりです。
はい。で、まあ、それで、YouTube のコメント欄にも書いていただいてますけど、まあ、雪国の関係で、まあ、日曜日に収録してるっていうね、
そうそうそう、
いつもと違ったタイミングでね。
そう、昨日雪国の収録したから、
はい、
あ、まあ、ね、ルンルンがちょっと3週続けて休んだから、
そうなんですね。
まあ、そろそろ取っといた方がいいかということで、
うん、はい。
トレンド中お休みにしてルンルンを急遽1日ずれで取ると、
うん、ですね。
はい、いう感じになっております。
はい。
はい、配信はいつになるんですか、これは。
もう終わったらすぐアップするんで、すぐ公開になりますよ。
ああ、そうなんですね。
うん、取って出しになりますもん。
はい。
はい。
はい、まあね、そんな感じで、僕が休んでる間にも4月も中頃になりということで、
うん、
うん、もう世の中もね、春休み終わって動き始め、
うん、
うん、まあ、割と僕のお客さんもまあ、動き始めた感じがあったり、まあ、たまたまこのタイミングでマックが壊れたりとかね、
うん、
いうのもあって、
うん、
もう、なんだ、2018年ぐらいに買った MacBook Pro とかって、
うん、
2018はいけんのか、2017年モデルがもう、修理がディスコンなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。で、まあ、OS もね、その頃のだと、ベンチのまでしか対応しないから、どっちにしても、うん、まあ、直すんだったらもう買い替えです、みたいな話をお客さんとして。
うんうんうん、
じゃあまあ、13インチの MacBook Pro だったけど、まあ、M3 の MacBook Air 13インチぐらいに買い替えましたか、みたいな話をちょうど。
うん
う
んうん、
してきたところで、今発注中なんですけどね。
うん。
うん、まあでも今回もそうなんですけど、そんなんだ、MacBook Air のメモリ 16GB モデルっていうのが標準モデルに入ったんで、
うん、
かなり助かりますね。すぐ手に入るんで。
ああ、そうか。
そう、今までね、メモリ 8GB モデル以外はもう全部 CTO 扱いだったから。
ああ、そうか、時間かかったわけだ。
そうそう、そうなんですよ、
うん。
ね、下手したら2、3週間とかね、
うん、
半分に出て1ヶ月かかったんですけど、
うん。
うん、まあ、メモリ 16GB の SSD512 でよければ、まあ、標準モデルとしてすぐ手に入るので、
うん、
うん、これ非常に助かるんで、できたら、なんだ、Mac mini もまあ、あれ、まあ、M2 のままなんですけど、今はもう、多分だから、うん、WWDC ぐらいであれかな、
うん、
M3、Mac mini と、それから Mac Studio が多分 M3 になるんじゃないかと思うんですけどね。
うんうん。
うん。Mac mini も M3 のメモリ自動機能モデルとか標準モデルとして出しくないかっていうのね。
うん。
そうすると安め抑えたい人とかで、でもデスクトップがいいとか画面が大きい方がいいとかっていう、iMac21.5 ぐらいから乗り換えるぐらいの感じですと。
うん。
うん。
うん、だと Mac mini プラス、まあ、21.5 ぐらいの市販のモニターみたいな話になるんですけど、
うん
うん、その時になるのがなんだ、今のラインナップだとメモリ 16GB だと M2 Pro じゃないとないんだよな、
うん、
うん、そこまで性能いらないから M3 でいいからメモリ 16GB っていうのを標準モデルに入ってくれると、まあ、その辺も納期が短くなるんです、助かるなと思ってるんですけどね。
なるほど、
うん、まあそんな感じなんで、まあね、まあ多分、今回のね、Apple から発表があった、まあ6月の WWDC か、まあその前後には多分アップデートされるんじゃないかと思うんですけど、
うん。
うん、まあその辺ね、期待したいというところなんですけど、
うん。
はい。で、まあそんな感じで、Apple から公式にね、WWDC の、発表がありまして、日本時間では6月11日火曜日の、火曜日の午前2時ですね、
うん。
だから月曜日、10日月曜日の夜ってことか、
実質。
うん。に、まあ、いつもの形で、動画のストリーミングで始まりますよっていうことで。
なるほど。
うん。 なんで、ね、まあ、見るという方はね、この日見ていただいて、
うん。
うん、まあ、もしくは翌日の、翌日というか当日の、まあ、朝、世の中が動き出したら、まあ、ヤフーニュース内とかにね、この内容をまとめられて出てくると思うんですけど、
うん、うん、
うん。まあ、ここで、ね、何が発表されるか。
うん。
まあ、とりあえず、今年の後半に出てくる OS とかの発表は、まあ、最低するでしょうし、
うん。
まあ、あとは今言った、Mac Mini とか、Mac Studio とかみたいな、うん、M2 のまんまのモデルの、まあ、置き換えも発表されるかもしれないですし、
うん、
まあ、あとは、そしたら iPad も一緒に発表するかな、きっと。まあ、多分、うん、この辺で M2 のものは M3 に移す機会はするんじゃないかと思うんで、まあ、この時に発表になるか、サイレントアップデートになるかわかんないですけど、
うんうん、
まあまあ多分この時には出てくるんじゃないかなっていうね、うん、感じになってきますよね。
うん。
うん、まああとは、そんなにこれといって大きな、なんだ、商品というか、うん、新しいジャンルの何かとかっていうのは今んとこあんまりなさそうなのかって雰囲気ではあるんですけれど、うん。うん、一個なんだ、まあ、Apple Pencil の新しいのが出るんじゃないかっていうのはね、前からちょっと噂になってるんですけど、うん、なんかどうもこれの iPadOS の、ベータ版の中に、これ新しい Apple Pencil を示唆する、きっかけのコードがあったよっていうのが出てまして、
うん
うん、この Apple Pencil に向けたスクイーズというジェスチャーの言葉が入ってるよと。
うん、
で、絞るとか握るみたいだから、多分、Apple Pencil の持つところの側面部分に圧力センサーをつけて、
うんうん、
そこでなんかこう、操作するみたいなことが新しい Apple Pencil ではできるんじゃないかっていう推測がされてますね。うん。うん、なんで、で、その文言の中にも、Apple Pencil V4 って記述があるんで、まあ、今まで出てたのが3本。
うん、
低価格版も含めて3本だから、まあ、多分、4本目の Apple Pencil が、まあ、一緒に、得てるんだろうということで、まあ、そうすると多分 iPad のラインナップの刷新と一緒に出るんじゃないかなと。
うん、うん。
うん。いうことになってますね。うん。で、まあ、多分、まあ、これも噂レベルですけどね、今だとその低価格の無印の iPad と、まあ、iPad Air 以上がね、対応する Apple Pencil が分かってますけど、まあ当然この辺も統一してくるだろうから、まあ多分全部 iPad では、無印 iPad から Air から iPad Pro まで全部使えて、まあこの新しい Apple Pencil 3になるのか分かんないけど、
うん、
うん、これ対応に、まあ、なるんじゃないのかというね、うん、予測がされてますけどね。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、去年、1年以上、1年半ぐらいか、
うん、
モデルチェンジしてなかったのでな、iPad Pro は。うん、まあ、今年前半には出てくるだろうってことで、まあ、これはね、近々出る可能性が高いかなという。
うん。
うん、ということで、まあ、合わせて Apple Pencil も変更されるだろうという、
うん、
予想が出てきてますね。
うん。
うん、あと、なんか、なんだ、AirPodsライトっていうエアポッドの廉価版が出るかもみたいな話が急に出てきまして、まあ今のエアポッド、プロじゃないエアポッドのさらに下で、99ドルぐらいのやつが出るかもみたいな、
うんうんうん、
まあこれはどっちかというと出ても今年後半か来年ぐらいかもしれないっていう感じはあるんですけどね、
うんうん
うん、まあまあ99ドルって言ってもまあ円安の関係で日本に来ると1万1800円とかなっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
うん、感覚的にはまあ廉価版で、
うん、
まあかつてホームポートミニとかも99ドルとかでね、
うん、
売ってた時があったんで、まあそれぐらいで出てきても虫じゃないだろうっていうので、ひょっとしたらここら辺も出るかもねっていうのは、噂では、上がってきてますね、うん、うん、あとはなんだ、あとまあこれも出るだ出ないだいろんな話が出てるんですけど、うん、Mac Pro、
うん、
今は M2 ウルトラだったっけ、
うんうんうん、
そうですね、今は Mac Studio の高い方とスペック全く同じで、
うん、
単純に PCI の拡張ボードさせるよみたいな、
うんうんうん、
なんで性能的には Mac スタジオの高い方と変わんないんですけど、
うん
うん、なんでもうほぼほぼなんかあの本当に特殊な人しか買わないみたいなことになってるんですけど、
うん、
一応なんだ、M3 で、なんだ、M3、M2 ウルトラが M2 マックスを2枚くっつけた。で、2倍ですよってやってるけど、
うんう
ん、どうもなんか、こいつを4枚くっつけたバージョンを研究してるっぽいよっていうところがあるらしくて、そうするとこいつで、M3 マックスを4枚で1枚のチップにして、Mac Pro 用に出すんじゃないかみたいな。
うんうんうん
うん、まあ、名前の M3 Extreme とか、まあこれ Extreme って名前からね、噂出てますけど、うん、一応そうすると、M3 Ultra で出てくると、なんだ、32コア CPU で80コアの GPU で、うん、最低256キロのユニファイドメモリー、あ、違うわ。これが M3 Ultra だから、これの倍になるから、もし M3 Extreme が4枚貼り合わせで出てきたら、CPU64 コアの GPU160 コアで最低512ギガのユニファイドメモリーか、みたいな。
うん。
そんなスペックで、まあひょっとしたら、Mac Pro の M3 版が出るかもね、と。
うん。
うん。いうのも話には上がってくるんで、まあ、どうだろうな。うん。iMac がね、最初に2001年に M1 版が2021年に M1 版が出て、
うん、
で去年の後半に M3 版が出たから、
うん、
1個飛ばしなんですね、チップのね。
うんうんうん
うん、だから多分僕の個人的な予想ではこの次の iMac も M5 まで出ないんじゃないかと思ってるんですけど。
あ、なるほど。
うん、っていうのはもう Apple の売り上げとしてMac の9割がノートで、デスクトップ1割しかないみたいなことになってるみたいなんで、アメリカでは。
うん、
そうするともうそんなに開発費とかも、入れられないし、そんなにこう、あんまり、手入れしてこないというかね、新モデル出さないかということで、まあ、Mac mini は一応でも、まあ、あれか、低価格モデルなんて、まあ、台数も出てることだし、
うん、
まあ、毎回毎回新しいチップが出るたび出ると思うんで、まあ、ね、M1、M2 って出たんで、まあ、M3 版、M4 版と出てくると思うんですけど、
うん、
iMac と Mac Pro は一個飛ばしじゃないかなと僕は勝手に思ってたんで、
うん、
そうすると、Mac Pro はひょっとしたら M4 まで出ないかもっていうね、僕は勝手に思ってるんですけどね。
うん。
うん、か、まあ、他のやつが M3 になってから半年遅れぐらいで M3 版が出るとか、そういう感じかもしれないけど、
う
ん。うん、まあ、もともとね、インテルの Mac Pro もね、G-ON が大体そんな感じで、
うんうん、
ね、メインストリームの、発売から遅れて、まあ、G-ON が搭載されて出てくるみたいな感じだったんで、まあ、あの辺の商品はね、枯れた感じのやつで、そんな急いでモデルチェンジするものでもないので、
うん。
うん、まあ、ひょっとしたら、まあ、こんな予想されてるけど、ひょっとしたら今年の後半とか来年ぐらいまで出ないかもしれないし、Mac、M3 はまあ、スキップされて M4 で、出るかもしれないんですけど、まあ、さすがにこの番組聞いてる人も含めて、Apple Silicon になってから Mac Pro 買った人いるのかどうかわかんないから、
うんうん、
僕のお客さんもさすがにいないんで、
うん、
まあ、果たしてどれぐらいの人に影響するかよくわかんないんですけどね。うん、一応まあ、そんな噂と、まあ、僕の個人的な予想がありますが、
うん、
で、あとまあ、まあそんな感じでね、あとはまあ iPad Pro もまあ M3 になるはずなんで、まあこの辺は低動作周波数版の M3 になってくるんじゃないかっていうので、
うんうん
うん、まあこれはもうね、WWDC ぐらいまでにはまだね、発表されてるしかないもんですから、うん、まあちょっとこの辺はね、iPad Pro、iPad Air、まあノーマル版も含めて、まあ、発表待ちしたいっていう感じですかね。うん。うんなんで、まあ、さすがに、僕も今、まあ、iPad Pro が M1 だけど、まあ、できたら M3 には買い替えたいし、iPad、iPad はまあ、フルだから別にいいか。
うん、
なんで、次、なんだ、WWDC あたりで iPad のラインナップが刷新されると、今、最安モデルが、 まだライトニングがついている第9世代の iPad が残ってるんで、うん、あれが残るのか、それとも最安モデルとして1世代前のやつも今の第10世代を置き換えられて USB-C になるのか、まあどっちになるのかとかね、うん、その辺は気になるところなんですけど、うん、意外とあれですね、ライトニングから C への置き換えが細かいところで進んでないんですよね。
うん。
だからキーボードとかマウスとかもまだ最新、今買っても全部ライトニングなんですね。
うん、うん。
うん。
うん。で、AirPods Max とかも出てないじゃないですか。うん、あれもなんかライトニングのままだし。まあ、で、iPhone SE も4が出てないからまだライトニングのままだし。うん、そういうことなんで、いい加減ライトニングな、今年中になくなってほしいよなと思ってはいるんですけどね。うん。うん、
いいなし。
ですね。うん。なんでまあ、そんな感じなんでね、今まだ最新で売ってる商品の中にも、ライトニングと USB-C のものが混在してるんで、
うん、
その辺はちょっと早々と変えてほしいなと思ってるところなんですけど、
うん、
けどね、
うん。
はい。なんでまあ、なんだ、今ね、このタイミングでたまたまなんだ、iPhone 買い替えるとかいう人も結構僕のお客さんにはいたりとかするんですけど、
うん、
普段だったら別にまあ、そんな高くな、最新の15じゃなくても、14とか13でもいいんじゃないですかって言うんですけど、
うん、
いや、今年買う場合だけは、14、13にすると、ライトニングになっちゃうんで、買うなら15買ってくださいねっていうふうに言ってるんですけどね。
うん、
そこの問題があるので、まあ、ね、まあ、特に SE4 あたりの値段帯で欲しい人は多分、欲しいと思うんで、新品の発表待ってると思うんですけど、まあ、この感じだと、ないのかな、きっとな。この春になかったら。
うん。
うん、なんで、まあね、SE4 が USB-C になるまで、まあ、ちょっとね、待ってもらった方がいいかなと思うんですよね。
うんうん、
はい。まあ、そんな感じでね、いろんな噂が出てるアップルなんですけど、はい、まあ、とはいえ、全体的に Mac の販売は、まあ、思ったほどには伸びてないというかね、
うんうん、
去年も含めても、なんだ、2023年9月の通期で 27% 減少とか、ホリデー商戦を含んだ10月、12月でも横ばいだったぐらいで、
うん、
まあ、あんまり Mac の売り上げとしては伸びてないんで、
うんうん、
もうちょっと、テコ入れが欲しいんで、まあ、すでにそうするとね、もう次の M4 世代の話が上がってきてるわけなんですけど、
うん、
うん。一応なんだ、そろそろもう、まあ、ここの噂ではあれか、一応、設計の話で、今のね、iPhone で散々言われてる、Mac とか iPhone のローカルで AI が動くってやつ。
うんうん。
まあ、これが M4 にも入ってくるんじゃないかっていうね。
うん、
まあ、今の、今年の iPhone 16にも出るんじゃないかっていうふうに、乗るんじゃないかっていうふうに、いろいろかなり言われてますけど、うん、まあこれがまあ M4 にも乗ってくるんじゃないかっていうのをね、
うん、
うん、言われていますね。うん。なんでまあ意外とだからあれかな、下手すると今年の後半とかでも MacBook Pro とか Air とかあの辺のノート類がひょっとしたら M4 版が出るかもしれないっていう、
うん、
うん、のもあるんでね、まあちょっとノートの買い替えタイミングを見ている方はまあちょっとその辺を睨みつついつ買うかみたいなね。
うん、
うん、いうのも、考えていただければと思いますけどね。うん。今回のお客さんの注文があって、まあ、M3 になってからの MacBook Air はまだ初めて売るんですけど、
うん。
はい。
まあ、あれか。意外となんだろうな。そんなにまだ潤沢じゃないみたいで、
うん。
うん、特にメモリ 16GB、SSD512GB の13インチに一番高いやつに関して言うと、割とシルバーとか、あの辺の一番オーソドックスな、
うんうん、
あの色のやつ、
うん。
うん。あれはショップによってはお取り寄せみたいな感じになっていて、すぐ手に入らなかったりとかするんですよね。
うん。
うん。まあでなんだ、スターライトとかあの辺は比較的まあ、どこでもあるけど、うん、あとは、今4色あるか。4色あるけど、シルバーとかスペースグレーとかは割と品薄な感じ。
うん。
うん。なんで、まあ、今の中で、欲しいで色も選びたい方は、ちょっとまあ、 まあ、アップル直だとそんなに時間かかんないと思うんですけど、
うん、
まあ普通のなんだ、ヨトバシとかね、
うん、
ソフトマップとかあの辺のね、まああの辺だと普通に買っても 5% ポイントつくので、
うん
うん、ちょっとでも割安になりますからね、うん、まあそういうところだとお店によって在庫状況が異なったりするんで、
うん、
うん、その辺確認してね、注文してもらうといいかなと思いますけどね。
うん、
まあ特にこの4月の頭なんでね、みんな一斉に必要になってくるタイミングなので、
うん
うん、そういうこともあってね、品薄になってるかもしれないんですけど、
うん、
うん、まあそんな感じで、まあね、今いる、いるノートがいるっていう人もいるし、まあ今年中に買い替え、僕なんかも含めてね、
うん、
うん、まあ今年中、今年後半ぐらい M4 ぐらいになったら買い替えようかって思う人もいると思うんですけど、
うん、
でまあ、そんな Mac の買い替えの時にね、大事になってくるのが Apple ID なんですけれど、
うん、
はい、
ね、どうも今年の夏に発表する iOS 18から Apple ID の名前が変わるかもって話が出てまして、
うん、
Apple アカウントになるんじゃないかって話が出てますね、
うん
うん、で今 Apple アカウントってMac の種類とかサポートに入ると、なんかそっちの Apple アカウントっていうので、Apple ID は別に、別のものとして扱うみたいなことをしてるっぽいんですけど。
ああ、そうなの？へぇ
ー、うん。僕もこれ知らなかったんですけどね、うん。あんまりそんなサポートページ使うことないんで。
うん。
うん、まあ、一応 Apple 側では別扱いしてるんじゃ、してるみたいなんですけど、まあ、これも統合して、まあ、今後は Apple アカウントになるんじゃないかっていう。
うん。
うん、話になってますね、うん。うん。まあこの辺はまあマイクロソフトもね、全部マイクロソフトアカウントで統合だし、
うん、
まあ、うん、Google はね、まあ Google アカウントっていうか、むしろ Gmail って認識してる人が多いかもしれないけど、
うん、
まあ1個でアカウントで統合だしっていうことなんで、まあまあその辺は何かしらね、統合してほしいし、なんだろう、まあ僕らは別に全然どっちの名前でも構わないんだけど。例えばなんだ、結構おじいちゃんぐらいの世代で、今までガラケーだったけど、もうしょうがないってスマホに買い替えるかで初めてiPhone 使いますとかね。
うんうん、
そうすると、まあ、Apple ID よりは多少 Apple アカウントの方が分かりやすいかも、分かりやすいかもみたいなところがあったりするので、
うん
うん、まあその辺はね、分かりやすく変えてもらう分にはいいんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあでもまあ、一応なんだ、キャリアでね、iPhone 買うと、一応その今の Apple ID の作成と設定までやってくれるみたいなんで、
うんうんうん、
うん、あの辺はね、まあ助かるっていうか、その iPhone 持ってると、まあ、例えばなんだ、Mac はもうなんか Apple ID か関係ないぐらいめっちゃフリーで使ってて買い替えるみたいなことになった時に、
うんうん、
Apple ID 入れるって話になるんですけどね、当然。まあそうすると、ドコモとかで iPhone 買った時に作った、Apple ID をそのまま入れるみたいなことがなってるんで、まあ、まあ、ほとんどの場合、メガキャリアだと一応メモっていうか、なんか Apple ID はこれで、パスワードはこれみたいな紙で渡してくれるんで、
うんうん、
まあ、それをそのまま入れれば、まあ、OK みたいな感じになってるんでね、
うん。
うん。助かるというかね、その辺がそんなにあんまり混乱はないんですけどね。
うん。
うん、アンドロイドの場合も一応 Google アカウント作ってくれて、パスワードもなんか紙に書いて渡してくれてはあるんで、
うん、
うん、
まあまあ割とその辺はメガキャリアとかショップがある携帯キャリアで買うとそこまで大体やってきますね、
うん、
うん、なんでまあでも大体そうさん、たくさん書類が渡されてるから、どれが大事なのか、いるのかどうなのかとか、契約書とかでごっちゃになって、なんか束になって保管されてるんで、毎回そこからたくさん紙に取り出して、あ、これこれって言って、これは大事なんです、ずっと取ってくださいとか言って渡すんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、まあ、まあ、好むと好まざるとに関わらず、まあ、Apple ID と、まあ、Google アカウントは、もう必須になってくるのでね、
うん、
スマホ作るとか使おうとかね、パソコンとかまあデジタル製品使う上で、まあちょっとこの辺はまあややこしいとか整理して、
うん、
で、まあね、誰でも分かりやすくね、
うん、
してもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
うん、まああとあれか、あと、まあ前も言ったかもしれないんですけど、割とMac 長いこと使ってても知らないのがなんだ、 iCloud で使ってる Apple ID と、
うん、
それからあと Mac App Store で使う Apple ID は別個にできるっていうのが、結構知らないんですよ、みんな。
うん、
で、まあ、一人で使ってる分には別に別個にしなくていいんですけど、
うん、
あの、会社で Mac 使ってるとこ何台か、
うんうん、
そうすると、iCloud の Apple ID は、だいたいその Mac を使ってる人が、例えば自分の iPhone とかとあのメモとかカレンダーとか共有させたいから、
うん、
自分の個人の Apple ID 入れてることが多いんですよね。
うん、
で、Mac App Store の方の Apple ID もその個人のやつを入れちゃうと、Mac に付属でついてくるあのナンバーズとか、あのページズとか、キーノートとか、
うん、
あのライセンスがその Mac を買って、で一番最初に Mac App Store であの入力する Apple ID にライセンスが紐付けされるので、
うん、
会社で使う Mac の Mac App Store の Apple ID を個人のやつにしちゃうと、あのそのライセンスが個人の方にいっちゃうんですね。
うんうんうん、
で、まあ、ナンバーズとかあの辺はまあ新しい Mac 買ったらまたついてくるから、まあ、いいっちゃいいんですけど、
うん、
あのたまたま仕事でなんだ ?Apple ID、なんだ ?Mac App Store に売ってる、アプリを会社の業務でダウンロード購入するみたいな状況になった時に、
うんうん、
Apple ID どうするんだっていうか、その辺を把握してないと、
うん、
あの、下手すると、社員の個人のアカウントで買っちゃうとかなっちゃったりするので、
うん
うん、
なんでその辺を、あの、割とまあお客さんにこう、機会があったら説明してて、
うん、
なんで、iCloud の Apple ID は個人と紐づいててもいいから、
うん、
あの、ユーザーの Apple ID でいい、社員の Apple ID でいいけど、あの、Mac Store、Mac App Store の方のやつは会社で持ってる Apple ID にしとかないと、
うん、
あの、その辺のライセンス管理が問題出るよとか、
うん、
あと逆に、社内にある Mac の、あの、Mac App Store 側の Apple ID を1個にしとくと、
うん、
あの、ダウンロード購入が1回に済むんで、で、全部 Apple ID 同じ入ってたら、複数台の Mac 使えるので、
うんうんうん、
購入が1回で済むんですよね。
うん、
なんで、あの、まあ、機会があるとその説明もしたりしてるんですけど、
うん
うん、なんで、まあ、あの、そんな感じで、まあ、会社内でね、複数台 Mac あって、まあ、そこで Apple ID とか、割とその、よっぽどでかいとこじゃないと、Apple ID の使い方とちゃんとその、社内ルールとか作って、ないので、僕も Apple ID の社内ビルをちゃんとできてる会社見たことないんで、今のところ、
うん、
僕のお客さんでも、
うん。
うん。なんで、まあまあ、機会があれ説明してるんですけど、まあね、そういう、まあ、特に中小企業ぐらいの規模のところ、
うん、
うん、の方で、まあ、Apple 製品の管理に関わってる方は、まあ、その辺をちょっと注意してもらった方がいいんじゃないかなと思うし、
うん、
まあ、それで、なんだ、子供には iCloud の、iCloud だけは子供個人の、あの、Apple ID を入れといて、App Store の方は、あの、家族共有してるやつで使うとか、お父さんのやつ入れておくとか、なんかそういう使い分けは、必要というかね、
うん、
管理上は必要になってくるので、うん。で、そうすると、まあ、子供がコストイカーとかでもできなくなるし、
うん、
うん。その辺はちょっと、あの、Apple ID のアカウントの扱い方は、まあね、あの、気をつけてほしいんで、まあ、その辺も含めてね、
うん、
あの、なんかあの時今、家族内でもその Apple ID の使い方をちゃんとなんかちょっと相談して決めた方がいいかもしれないっていうね。
うん。
うん、で、子供が高校生ぐらい、高校生大学生ぐらいわかんないけど、ぐらいになったらもうあの自分のお金で買うっていうことで、あの、App Store の方もまあ子供の個人で Apple ID にするとか、うん、なんかそういう、うん、お金が関わるところとかかってない、来ないところで使い分けるっていうのは考えないと、
うん、
考えた方がいいかもしれないなっていうのはありますね。
うん。
はい。まあ、そんなアップル ID なんですけど、ひょっとしたら、まあ、名前がね、アップルアカウントっていうことになってくる可能性があるんで、まあ、もし本当に変わったら、まあ、今はアップルアカウントの名前になったんですけど、昔のアップル ID ですって説明を、まあ、お客さんと話すときは多分一個一個しなきゃいけないんだなと思うんですが、
うん、
まあ、この辺もね、まあ、どっかのタイミングで、発表されるのか、まあ、ひょっとしたら、WWDC で、まあ、iOS18 の発表の時に、まあ、ひょっとしたら、1日から変えますとか言ってくるかもしれないですけど、今回のやつで。
うん。
うん、まあ、その辺の情報も、まあ、ちょっと気にしておいていただければいいんじゃないかなというところですね。
うん。
うん。BJ ってあれですか?あの、仕事で使うやつとかも含めて、個 個人の Apple ID と会社の Apple ID みたいな区別してるんですか？
してる。
やっぱしてるんだ。
うん、
ああ、やっぱそうなりますよね。
うん。
うん。そう、それ必要なんですね、割とね。
うん。
うん。だから僕ぐらいのレベルで個人事業主で、まあ、複数台あるって言っても、まあ、個人と仕事用とそんな区別ない使い方だと、まあ、そこまでやんでいくてもいいんですけど、
うん、
もう、BJ ぐらいの台数と、
うん、
あと扱い方とか、特にまあね、みんなに iPhone 貸したりとかね。
そうあるからね、
うん。そう、その辺がありますからね。そう。それを考えると、やっぱ使い分けは必要なんですよね。
うん、うん。
うん。なんでまあね、その辺も含めて。で、さらになんだ、そこに Android とか入ってくると、なんだ、Android とか Gmail アカウントも分けるのかとかなったりとかね。
うん、
まあ、その辺はちょっと考えますよね。まあ、まあ、そんな感じでね、まあ、新商品やら、新しい OS やら、Apple ID の話やら、
うん、
まあね、今年はいろいろちょっと変わりそうなところはあるんですけど、
うん、
はい。
まあ、その辺はね、今から Apple がやろうとしていることなんですが、それと別で、また出た EU からの要求ってやつ。
うん。
今度は、iPhone の写真アプリを削除可能にして、アプリを選べるにしようと言ってくる。来ようとしてるらしいです。
なるほど。
で、なんでまあ要は今だとまあ写真アプリはね、
うん、
消せないし、他の写真アプリサードパーティーの写真アプリ的なもので写真を管理するっていうのは一切できないわけなんですけど、
うん、
まあ一切できないっていうかそんな写真アプリがある前提、写真アプリと写真アプリのライブラリーがある前提で。まあ、それに対してサードパーティーにアプリがアクセス許可するかどうかをユーザーが許可するかみたいな話になってるんで、まあそこでそのね、セキュリティを担保してるっていうところがあるんですけど、
うん、
まあこれに対してひょっとしたら EU がこれも変えれるようにしろみたいに言ってくるかもみたいな話が出てるらしいんですけどね。これはちょっとやめた方がいいんじゃないかと思うんですけど、個人的にはね。うん、結構だから写真アプリと写真ライブラリーは結構そのまあ特に写真動画含めて全部あそこで管理されてセキュリティもかかってるんで、あれを変えちゃうともう iOS の結構重要な個人情報の管理をまあなんだろうなリスクにさらすことにもなりかねないので、まあここの記事書いてる人もいるんですけれど、うん、まあもうこれどんどんこういうことやっていくと、実質これ中身は Android と変わんなくなるんじゃないかっていう話になるんですよね。うん。そうしたら結局なんだ、選択肢増やしているようで、実は Android っぽい、iOS も Android っぽくなったら、結局ユーザーの選択肢を奪ってるじゃないかっていうふうに、このライターの人は書いてるんですよ。まあ確かに。その通りで、やりすぎると iPhone にみんなが求めているものがあるはずなのに、その選択肢がなくなるってことになるんですよね。うん、なんでまあ今回のそのサードパーティーアプリが使えるにしたってもね、まあ EU ではまあアップルは対応したんですけど、
うん、
あんまりその辺やりすぎると、逆にユーザーのデメリットが増えるかもよっていうのを、この記事を書いてる人は思ってて、まあ僕もその通りだなと思うんですけど、
うん、
うん、まあ一応今のところ EU はなんかこれでいろいろと言ってきてるみたいですね、まださらにね。
うん、
まあこの辺はアップルが跳ねつけるのかどうなのかっていうところはあるんですけどね。
でも俺は意外と賛成だな。いや写真アプリ消したいんだけどって思うことが人に貸すからさ。
ああそうそう、そういう使い方するときにそれは
ある、ね、そうなのよ。だから全部のアプリ、うん、とりあえず消せるようは俺は賛成なのよね。
ああまあそうだな、その業務用の使い方というか仕事の使い方になると、
そう、
うん、っていうか、なんだったらなんだ、マルチユーザーにして別アカウントでログインとか欲しいんですよね。
ああ、そうね。それだったら、うんうんうん、まあ、それでも、まあ、とりあえずこのアプリは入れときたくないの選択が、あるのは、俺はいいけどって思うけどね。
ああ、そうですね。まあ、そういう側面もあるか。うん、まあ、そうだな。うん。そう。うん、その辺は結構あるんだよな、確かにね。
う
ん、
そう、
なかなか迷うというかね。
いや、だからまあ、その、アプリ、写真アプリをしっかり作っときゃ、
うん。
まあ、そこに着地するんじゃないのとは思うから。
まあ、大抵のユーザーは入れ替えない
からね、
そもそもね。うん。
それでいいんじゃないの、まあ、とは思うね。俺は、ほんと消してもらう方が大助かり。
うん。ああ、確かにそうです。それはあります
よ
ね。うん。そう、だから、まあ、iPhone にしろ、Android にしろ、例えば何かのきっかけで人に貸すってなった時に、
うん。
ね、例えば、その、Apple ID もそうだし、Gmail アカウントもそうだし、全部ログインしてるのがあるから、うん、それ全部ログアウトして外すのか、もういっそ初期化して渡すのかとか、
うん、
確かにそれ迷うところはあるんで、それだったら、マルチユーザーにして、自分のアカウントと別に、貸す用のアカウント作って、うん、そっちはまっさらになってるみたいなとか、
うん。
Android はあるのか、確か、あれが。うん、確かどっかのバージョンから搭載されてるはずなんですよね。ちゃんとやったことないけど。
うん。
うんだから iPhone とか iPad とかもまあそういう何かしら自分の使ってる環境と人に渡す環境の区別は確かにしたいんで。
そうそうそうそう。だから本当アップストアすら削除しときたいもん。
ああまあ確かにね。
うん。
そうですよね。
うん。
うん。そうですね。やっぱって考えるとまあ確かにそうだな。
そう。削除するって選択は悪くないと思うよ。俺は。
うん。うんうんうん。それはありますね。確かにね。うん。うんうん。そうか。じゃあまあその辺もやっぱ使い方次第ってところ。
そうそう。だからまあ写真アプリをね、そのちゃんと作っときゃみんな選ぶよ、うん、だってわざわざ他選んでもっていう。で他選ぶっていう理由を、うん、まあ渡さないくらいしっかり作っとかないとねっていう。う
ん、まあそうですね。
うんところだと思うよ。だからそういう意味では、うんうん、お前らもハード売ったら入ってるわけじゃなくて公平にソフトはソフトで。うん戦いなさいっていう意向は分からなくはない。
うん、まあまあ、それは分からなくはないんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。とは思う。
そうですね、
うん。
うん。そうか。まあじゃあね、この辺が、まあ、アップルがどういうふうに対応していくかっていうのはね。
うん。
うん。まあ、なんとも言えないですけど。
そう、うん、だから本当にアプリ削除して、アップストアも削除できて。
うん。うん
ってやったらほぼほぼ専用機みたいにして渡せるじゃん。
まあそうですね。
それメリットでかい気するんだよなって思うよ。思うんだよね。俺は。俺の使い方は。まあ、
うんうんうん、
うん、
そうですね、
うん。
人に渡して貸すっていうのが頻繁にあるとね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
うん、
そこはあるな確かにな。
うん。
まあそれかまあやっぱり別アカウント、ユーザーアカウントだな。
うんうん。
うん。ユーザーアカウントは、うん、マルチアカウントはやってくれてもいい
ですけど、そうね、それはあってもいいと思うわ。
うん、そうすると、比較的、うん、一時的に勝つとかやりやすいですからね。
そうそうそうそう。
終わったらまたアカウント消していいだけの話なんで、うんうんうん、その辺はちょっと iOS やってほしいなっていうのは、うん、それは僕もありますね。
うん。
うん、なんで、まあね、その辺も含めてアップルどうするのかっていうね、
うん、
うん、いうのはあるんですけど、哲夫さんはアンドロイドでマルチユーザーとか、別ユーザーアカウントとか作ったりしたことあります？
いや、アンドロイドになって経験ないなと今話聞きながら思ってました。
まあまあ普通に個人ですか？普通にやる。
まあ
やるとないですかね。
うん。
まあせいぜい子供がいて子供に渡すときとかそんなぐらいか。
ああ。
うん。なんでまあ実もね僕もまあ自分のアンドロイドで実は別にユーザーアカウント作るときやったことがないんですけど。
うん。
うんまあなかなかねそれ辺も使ってる環境とか状況次第ですけどね。
うん。
うん。まあでも一応アンドロイドはできるんで、まあ iPhone もできるなんて不思議じゃないですか、ね。
うん。
うん。まあその辺は Apple なんかしら対応は考えてくれたらなと思いますけどね。
うん。
うん。で、あとまあまあなんか言ったんだ、今 AU が今というか今年のタイミングでなんかなんだ、インフォバーの、
うん。
インフォバーを復刻するわけにはいかないから、
うん、
インフォバー型のアプローチケースっていうのがなんかキャンプファイヤーで募集したらしいんですね。
うん、
作りますよって言って、欲しい人は申し込んでねっていうことで。
うん、
で、もうこれ、完売になって、その後さらに追加されたのか、一応またなんか新しいの出てて、募集終了まで28日とかなってるから、一回終わったけど、追加でなんか受けてるみたいなんですよね。
うん
うん
なんで、インフォバーの画面のところにアップルウォッチが入るよと。
うん。
と、でも、ベルトはなくって、まあでも、そうすることによって、まあ、アップルウォッチをその中で操作することによって、まあ、本物のインフォバーを使ってる感じに近い感じですかね。
うんうん、
で、まあ、お遊び用のケースなんですよね。
うん。
うん。ま まあちょっとこの辺の遊びは面白いなと思ったんですけど、うんうん、でその記事を読んでいて、まあこうしてやればなんだね、インフォバーで、まあ当然時計をはじめ他の機能もできるし、まあアップルウォッチで通話できる設定にしとけば、まあ通話もできるよとかですね、
うんうん、
はい、
うん、いろいろと書いてあって、まあ確かにそうだなと思ったんですけど、
うん、
その中であれができますよ、これもできますよねみたいな書いてある中で一個気になったのが、これでなんだ、電車の改札も通過できますよねって書いてあったんですけど、
うん、
ちょっと待って、アップルウォッチって腕にはめてない状態で改札通過できたかって思ったんですけど、
そうだね、確かに、
あ、そう、
うん、
うん、で、ここね、この辺の記事見るとパスもスイカ1個かも使いますって書いてあって、改札通過ですると、なんかがレトロな感じでいいっすって書いてあるけど、ま、本当かって思って、
うんうんうんうん、
でも試したことはないんでちょっと調べてみたんですけど、いろいろ、
うん
うん、
やっぱり厳密にはね、腕につけてないと改札は通過できないです、
うん、
へえ
で、ただまあなんだ、割といろいろとその辺のやつを調べてると、うん、まあ東京圏とか、まあ都市圏の人はまあまあ経験するんですけど、例えばなんだろうな、僕がたまにやるのが青春18切符で JR 乗ってますと、
うん、
でそれで東京圏で、まあ、山手線なりいろんな線路乗ってる中で、
うん、
改札するときに青春18切符持ってるんだけど、うっかりアプローチで改札通っちゃいましたとか、
うんうんうん、
そうすると入場記録がアプローチとか iPhone とかに残るんで、
うん、
すいません間違えましたんで消してくださいって言って入場記録を消さなきゃいけないんですよね、
うん
で友人改札に行って、まあ、駅員さんに言うと、まあ、よくあることなんで、ああ、じゃあやりますんでって言ってやるんですけど、
うん、
で僕は今までそれの時に、駅員さんが持ってる、まあ、大体 Windows のノートになんか USB でつながってる端末があって、そこに Apple Watch とか iPhone 当てて置いて、
うん、
でパソコン操作してやるんですけど、
うん、
なんかこの時になんだ、Apple Watch を渡して駅員さんに、外して駅員さんに渡して、っていうことをやることがあるよっていうのが見つかって、
うん、
でなんか JR 東日本かなんかのヘルプというか、あの辺にもなんか、まあ、取り付けて、腕につけたまんまでやってもらう場合もありますし、外して、もしくは外して渡してくださいっていうのを書いてあったりするんですよ。
うん、
で、外して認証できんのっていうのがあって、
うん、
いろいろと調べてみたところ、どうも、なんだ、アップルウォッチでちゃんと腕につけていて、認証してて、ちゃんと使える状態になって、それから腕時計、腕から外した状態になっても、なんか1分とか数分間だけはアップルペイが使えるらしいんですね。
うんうん、
なんで、これをもとにして、JR 東日本のヘルプなんかでは、腕につけてそのままやるか、もしくは外して渡してくださいって書いてあるらしくて、
うん
うん、だから外してちょっとの間だけは、どうも改札も通れるし、まあ、支払いとかにも使えるよと、
なるほど、
いうことらしいですね、
うん、
うん、なんでまあ割とこれ記事自体は2017年なんて割と昔からというか、まあ、Apple Watch でモバイルスイカとかの辺が使えるようになった時代、最初からともこういう仕様だったらしいんですけどね、
うんうん、
うん、あんまり僕も外してできるとそもそも思ってなかったのでやったことはなかったんですけど、
うんうん、
ちゃんと調べるとどうも、そういうことは可能なようです、
うん、
なんであれか、一応これヘルプモードという風になってるらしいんですけどね、アップルウォッチの、
うん
うん
うんうん、でここではアップル公式の記事ではないんですけど、一応、なんだ、ヘルプモードにして渡すと5分間は腕から外しても、アップルペイが使えるというか、エクスベスカードに設定したやつ。
うん。
だからなんだ、一切のボタン操作なしでパッとかざすだけで使えるやつ。
うん。
うん。まあ普通は、モバイルスイカとかあの辺をその辺に設定するんですけど、
うん、うん。
うん。ヘルプモードにして渡すと5分間、ロックされなくてそのまま認証できるよっていう。
ああ、なるほどね。
そうはあるらしいですね。
うん。
うん。なんでまあ、これを知っとくと、まあ、なんだ、それこそ家族とか、子供とかのアプローチとかしてみって言って、操作するときに、まあ、 めんどくさくないかもなっていうのはあるんですけどね。なんで、まあ、まあ、ただなんだ、鉄道会社の駅員さんがここまで知ってるかどうかっていうのがなんともわかんないので、
うんうん、
まあ、実際は腕付け、ウニにつけたままやる。まあ、ほとんどの場合、今まで外さないとできない位置にその端末があったことは僕はなかったので、
うん、
外す必要性は感じたことはないんですけど、うん、ひょっとして外しを渡してくださいって言われたら、あ、駅員さんはこれができることを知ってて言ってるんだねと理解してもらえれば、
うんうん、
いいみたいですね。うんうん、なんで、頑張ってインフォバーで解説を使いたい人は、解説の直前まで、腕時計、ウニエリに伏せた状態から取り外して、インフォバーの中に入れて、それで取ってくださいっていう、そういうことになるんですけどね、
うん、
一応、頑張ればできなくはないけど、うん、微妙かもしれないよっていうね、
うんうん、
もしくはなんかインフォバーでうまいこと、解説をスムーズに使う通る方法があるんであればね、ちょっと、うん、教えてもらっていいんですが。
うん
うん、多分ざっと調べた感じでは、うん、そん簡単にはスムーズにいかないんじゃないかなって感じはありますよね、
うんうんうん
はい、まあでもこれも何かしらの設定でユーザーが設定したら腕に判別なくても使えるってモードを使うと あったりすると
あるのかな、
うん、わかんないですけど、
うん
うん、あくまで腕につけてること自体をユーザーの認証を得てるってい
う
セキュリティ上ねありますけどね、うんただ今のインフォバーじゃないですけど、何かこの別のケースに収めてもなんか手持ちでなんかこう使うみたいな使い方したいなっていうのに使えれるかっていうのまあちょっとしなくはないんですけどね。
うんうん、
なんか使い方が広がるかもねっていうふうに しなくはないんですけどね。
うん。
うん、まあ今後はね、Apple Watchの使い方でまあ、いろんなシチュエーションに対応しようとするとまあ、ひょっとしたらそんな機能も正式についてくるかもしれないんですけど、
うん、
今のところはそんな感じになってるみたいですね。
なるほど。
はい。まあそんな話とあとはまあまあ細かい話でなんだまあねちょっと前にアドビが値上げしまして、
うん、
うん、結構いろいろ高くなっているんですけれど、まあその対抗の特にこれはなんだイラストレーター対抗アプリなのか。
うん
のアフィニティというやつ、
うん、これチラチラ見るんだよな、
うん、最近ね、そのアドビの値上げのせいでイラストレーターもちょっとこれは払ってらんないわって、
うんうん
うん、人が乗り換え先としてこのアフィニティがよく出てくるんですけど、
うん、
これをなんだオーストラリアのオンラインデザインツールのカンバっていうところが、
うん
このアフィニティを買収すると、
うん
まあ、アフィニティはイギリスらしいんですけど会社は、
うんうん
うん、一応そんな発表3月末にしたよっていうことなんで、まあ、ひょっとしたらこのカンバーっていうところに、移るかもしれないですね。
うん。
うん、カンバーは、まあ、ここもオンラインでアクセスできるデザインツールとか、その辺とかをやったりしてる会社なのか。
うん。
うん。まあ、なんとなく名前を見かけるような気もしなくもないんですけど。
うん。
うんで、まあね、アフィニティの方は、その、ベータベースのグラフィックソフト、まあ、イラストレーター代わりになるアフィニティデザイン、うん、デザイナーとか、
うん、
あとは、まあ、フォトショップ的な写真編集ソフトのアフィニティフォトとか、
うん、
あとは、まあ、これはインデザイン代わりになるのか、ページレイアウトソフトのアフィニティパブリッシャーとかの方も、
うんうん
出していて、まあ、これは買い切りなんですね。有料だけど買い切りで使えるよって形になってるので、
うんうん
うん、まあ、結構ね、プロに近い使い方してる方でも結構、もうイラストレーターからちょっとこっちに乗り換えようかなって検討してる方もネット上ではちらほら見かけるってい
う
感じになってるんで、
うん
うん、まあ、この辺も含めてちょっと、まあ逆にこれで、カンバが、買収して、もっと攻めていろいろやってくれればね、
うんうん
うん、ひょっとしたらイラストレーターの代わりとしてある程度、みんなが使うようになると、使えるようになるっていうか、うんうん、イラストレーターじゃないと困るのは、周りもイラストレーターだから、しょうがなくイラストレーター使うしかないっていう、
うん
うん、データにやりとりとかの問題がありますからね。
うん。
うん、これが、この辺のシェアを食ってくれると、イラストレーターじゃなくてもいいよっていう、世界が出来上がるんで、
うん、
まあちょっとこの辺はね、うん、さすがに、高すぎるっていう感じも僕もしてはいるのであれば、
うん
うん、まあ頑張ってほしいなってところですけどね。
うん。
うんまあ、あとはね、ちょっと前も言ってましたけど、フォトショップ代わりになるのが、GIMP っていうオープンソフトのソフトなんで、うん。
はい。
そう。ちょうど、まあ、今回のね、MacBook Air の買い替えのお客さんも、Photoshop とイラストレーター、個人の趣味なんだけど、Photoshop とイラストレーターを使ってるって人だったので、
うん、
まあ、イラでは、結構イラスト描いたりするんで、まあ、しょうがないけど、Photoshop は一回ちょっと、今も契約、Adobe と契約一回、切ってて、迷ってるみたいな感じなんで、じゃあちょっとギンプ試してみますかみたいな話もしたりするんですけどね。
うん、うん。
うん。あとはなんだ、そこまでやるわけじゃないけど、仕事上たまに写真を加工したりとかいじったりするんで、フォトショップとかお金あるほどじゃないけど、なんか、まあ、Mac じゃなくて Windows も含めてね、
うん、
なんか手軽に無料のソフトないっていうふうになってくると、まあ、ね、ギンプとかどうですかとかよく言ってるんですけど、
うん。
うん、まあまあ一応ギンプの方もね、開発はずっと続いてて、今でもね、バージョン3手前ギリギリまで来てるのか、
うん、
みたいな話が前にあったんで、まあ、その辺気になる方は、ね、まあ、オープンソースなんで、フリーなんで、
うん、
で、オープンソースなんで、別に商用利用しても買わないし、全然。
うん、
うん。うん。なんで、気軽に使えますからね。うん。で、なるべく一応メモリも少なくても、僕みたいなことを目指しているのかな、あの辺は。
うん、
うん。
なんで、メモリが、容量が少ないようなマシンでも、まあ、フォトショップとかよりは、動く、安定して動く可能性が高いので、
うん。
まあ、その辺も試していただければいいんじゃないかなっていうところですね。
うん、
はい。っていうのと、まあ、僕からそんなとこなんですけど、あとは、哲夫さんからいただいたやつですかね。
あ、はい。ご無沙汰しております。で、はい。はい、1月ぐらいですかね、ツイッター見てると、
うん、
漫画家の方が、
うん。
うん、
この道具、いいよ、クリエイター向け、Bluetooth 左手デバイス。
うん。
スワーボックスエリートっていうもの。
うん。
漫画描くのにすごくいいよっていうのを一人じゃなくて、多くの漫画家さんがすごいプロモーション PR でつぶやいてませんでした？
うんうん。
大量に1ヶ月ぐらい。
うん。
で、わあ、いいなぁと思って考えたら俺、ま、動画編集も漫画も描かないんだけど、まあ、あったら便利だなぐらいに思って、俺も買おうかなと思ったぐらいだったんですが、
うん、
5万ぐらいだった、うん、一番最高級のやつが5万ぐらいだったんで、ちょっと、やっぱ、うん、飛び込めなかったんですね、幸いにもね。
うんうん、
はい、うん。だったんです。で、これを、ちょっと、ずっとお休みいただいてた音響の現場の仕事の時に、ちょっと、うん、これじゃなきゃいけないわけじゃ結果はなかったんだけど、
うんうん、
まあ、あった方がいい形だったんで、物理ボタンみたいな感じでね、うん、あったんで、手に入れたんですよ。
うん。
うん。はい。で、まず、良かったのは、見た目、すごく、チャッチっていうのは北九州弁、
うん、
安っぽい。
うん。
うん。はい。特に真ん中のプラスチックのローラーみたいなやつが、プラスチックすげえ軽い感じがして、
うん、
これ全体もすごく軽くて、なんかケーブル有線だったら、こうケーブル引っ張ったらすぐ落ちたりするんじゃねえかみたいな。
うん。
うん、はい。安い音楽のミディコントローラーみたいな系統かなと思っ、そういうパーツの形にそっくりだったんで、
うん、
そう思い込んでたんですけど、触ってみたら逆にずっしり重たくて良かった、質感は。
うん。
へぇー。はい。本当に質感はですね、写真で見るよりも実物の方がはるかにいいって感じ。二ランクぐらいいい感じです。
うん。
へぇー。はい。それぐらい良かったです。で、うん、ただ、やっぱ5万は高い、あ、4万は高いんですよね、僕にとって。
うん。
うん。しかも、まあ、そら、あって困ることはないけど、結局その現場一発だよな、それに4万払うかっていうのがあったんですが、
うん。
うん、はい。すいません、なんか、話題的には、トレンドウォッチかなんかで出てたらごめんなさいなんだけど、レンティオっていうサービスがあったんですよ。
うん。
はあ、ははあ、
はい。レンタルですね。
うん、
で、これで、レンタルでこういうデバイス扱ってると思ってなかったんですけど、なんか検索でたまたま出たのかな、
うん、
で、レンティオでこれが借りれたんですよ。
うん。
へぇ、
はい。で、最低、月3,800円。
うん。
うん。
で、12ヶ月借りたら、もう買ったのと同じでもらって解散でいいよと。
うん。
ほうほうほう。
だから4万よりちょい高い。
うん。
くなりますよね。
うん、うん
うん。で、もう嫌だ、ダメだ。もう、受け取って、もういらないってなった時は、3ヶ月は最低契約。1ヶ月3,800円では返せないのね。
うんうん。
ほうほうほう。
はい。 最低3ヶ月のプランのやつだったので、でも1万円ぐらいじゃないですか、ちょっとね。
うん。
うん。
あ、1万ならいいかと。
うん。
で、よかったら買うしっていうような感じで。
うん。
うん、あと、まあ、プランとしては、ワンタイムプランっていう形で14泊15日で5780円、まあ、6000円ぐらいという。
へ、
うん。どうも、ありました。
うん、うん。
ほうほう。
うん。だからまあ5780円よりはもうちょっと買う可能性が高いかなと、気に入る可能性が高いかなと思ったんで、その月額の方でやってみたんです。
うん、
で、まあ結果としては触れてよかったし、一つの現場としてはよかった。あ、ただ、これの、うん、これじゃなきゃいけない必要はないし、これを4万円、1年分払うほどではなかったなと思うんで、ちょうど3ヶ月終わったら返そうかなという感じだったので、
うん
うんうん、はい。このツアーボックスを、こういうのを試すのにレンティをいいな、というのが、どちらかというと、感想でした。
なるほど。これ、はい、これなんか結構いろいろあるんだよね、このレンティオって。
ガジェット系あるんですね、いろいろね、
うん。
あと家電品とか。
うん。
はい。
そうですね。
で、思ったより良かったので、もう一個、イヤホン。
うん。
うん。
イヤホンって試、まあ、ちょっと僕今、博多の方に引っ越したから、ヨドバシ、カメラとかで、かなり、ヘッドホンいっぱい試し聞きはできるんですけど、
うん、
それでも、こう歩きながらとかはそこまでできないじゃないですか。
うん。
だったんですけど、このレンティオのメーリング、メールマガジンみたいなやつで、イヤホンのやつがあるって聞いて、
うん。
ほう。
うん。で、しかも、オープンイヤー、耳、なんていうか、塞がない、外の音が聞こえるようにっていうことは耳に引っ掛けるタイプなので、
うん、
耳の形とかに合わなかったら怖いじゃないですか。
うん。
うん。
うん、で、アンカーの、オーディオブランドのサウンドコアのやつを試してみたかったんだけど、2万2000なのね。
うんうん。
ほう。外すと嫌じゃないですか。
うん。
うん。ということがあったんだけど、そのメールマガジンでこれも借りれる。しかも、1ヶ月、1回借りてるからか、1ヶ月無料、1ヶ月分無料で借りれるっていうことがあったから、
うん。
うん。
これで、12ヶ月、で、終了。12月経ったら買い取りなんだけど、1ヶ月分はタダでいいってなったら、結局割安になってるのね、これ、
うんうんうん。
買うよりも。うん。ということで、試せてよかったです。というあたりで、一つは買い、この、ヘッドホンは、イヤホンは買い取る形になるし、
うん、
ツアーボックスは返却する形になるけど、レンティオさんで借りる形は良かったな、というのを体験しました。
うん。
うん。
はい。なので、ちょっと、特に、すみません、漫画描いてる人がいらっしゃるのかどうかわかんないけど、試してみたいなっていう方だったら、これで、買い取りになったらちょいだけ高いけど、でも試せる安心感と、ね、ダメの時は1万円で済むっていうのがあったりして、うんうん、そのビジュアルみたいな、結構ガジェット、それこそね、
うん、
ヘルシオだっけ、なんだっけ、
うん、
お家の、うん、いわゆる白物家電的なやつまで結構あったりするものみたいです。うん
ありますね、これ。洗濯機とかもありますね、
そうなんですよ。
洗濯機はさすがに設置とかどうするんだみたいな話になるけど、前に僕がトレンドウォッチで紹介したLG のなんだ、スーツ吊るしとけ。あれ月額1万3500円とかでやんな。
うん、
スーツ吊るしとくと中でスチームウォッシュしてくれるやつ。あ、これいい。この辺は試せるのいいかもしれないですね、確かにね。
試して、
うん
うんうん、僕のヘッドみたいにうまくしたらお安く買える、
うんうんうん、
あったりするというのが、
うん、
結構、ちょっとこの3ヶ月びっくりしました。
うん、
あとソニーとかシグマのレンズとか、望遠レンズとか。
そう。これカメラ系もなんかいろんなサービスがあるのよね。
ああ、カメラ系多いですよね、
特に、うん。で、自分の持ってるレンズを貸し出すってことも含めて、やれるサービスとかもあるよ。
うんあ、そうなんだ。自分の使い方もあるんだ。
そうそう。
ああ。まあ確かにね、持っててもそんなにしょっちゅう使ってるから
ね。そう。カメラマンじゃなければね。
そうそう。
うん、
確かに。
っていうのはあるよね。で、ちなみに言うと、この、なんだっけ、ツアーボックスか。
うん。
俺はもう2台持ってます。
あ、そうだったんですか。
おー、そうなんだ。
初代が、これ、クラウドファンディングで一発目立ち上がったのよ。
ほ
ー。その時に初代買って、その時はまだ Bluetooth じゃなかったのよ。
うん、Bluetooth 一番最後の最新のやつだけ
で、ね。そうそうそうそう。ほんで使っ ってて、でもうあの動画の編集するスピードが全然変わるのよ。
やっぱ違う。
うん、だってだからもうダイジェストを作るときなんかどんだけ早く見るかって勝負だから、
うんうんうん、
だからこれでぐーって回しながらどんどんどんどん見ていって、あここで止めてカットとか全部左手でやれるから、
あ、うん、早送りとかにダイヤルが便利なのかな、
うんうん、
ははは、
それとかその細かの ズームっていうか、
うんうん、
あれもまあまあいろいろ割り当てでできるから、
うーん、
あのすげえ便利なのよ。
なるほど。
だから俺は動画編プレミアと込みでこれはもうずっと使ってる。ないとイライラする。
ああ、そうなんですね。
うんうん。暗いスピードがだいぶ速くなるから。ただね、これ実はね、まあ、うん、ちょっと気に食わないというか、本当はこれがあってほしいんだよなって思うのが、
うんうん、
あのね、これ、昔作ってて、俺も使ってたんだけど、ドライバーがある日突然対応しなくなって、動かなくなっちゃって、もう死んでるやつがあるんだけど、あの、
うん、
昔のビデオデッキとかにある、あの、ジョグシャトル。
まあははは。
で、まあ、ジョグシャトルで、要はこれと同じように、真ん中はくるくる回すんだけど、外側をこうやると、センターを中心に、この、まあ、バネがついてるって言い方がいいのかな。
うんうん。話すと元にセンターに戻る。
そうそうそうそうそう、そう、そ
う、うん。
それがあると一番いいのよ。うん、でも、こいつにはね、その機能がないのよ。
ないね。
うん。これつけてくれりゃ、これ文句ねえのになーってずっと思ってます。で、今んとこそのジョグシャトルで動かせるやつがもうほぼほぼ世の中にないのよ。
もう。
一個あったんだけどね、もうずーっといろいろもうなんか試すんだけど、ドライバーがもう全然認識してくれないみたいな感じで、死んだやつがあって、それ以降あんまりないんだよね、これ。
え、ブラックマジックデザインってなかったですか？
ない。あれはだからあくまでもダヴィンチ使うときにはいけますよっていう。
ああ、そうね。ダヴィンチだけだよね、うん、あれだよね、うん、
っていうことなのよ。
うん。
だから、まあ、本当にその機能が追加されてくれるのを祈りたいけどっていう。まあ、うん、まあでもどっちかっていうと、フォトショーでこれ使ってる人とかね、漫画家さんもやっぱすごい言ってたっていう。うん、まあ、それもあるから、そのジョグシャトルは難しいのかなとは思うけど、まあ、でも、現状でも相当使い勝手いいから、
うん。
うん。もう全然、あの、違うね、スピードが。
なるほど。
うん。
まあ、結構ね、そういう、なんだ、キーボードに文字打たなくてもいいけど、いろんな複雑な作業っていうかな、あれやるものは割と便利かもしれないですね、これね。
うん。
うん、確かにね。
それと、エルタゴのあれだっけな、うん、ストリームドックだっけな。
うん。
あれも必須だよね。
ほう。
あの、何、ファンクションボタンがいっぱいあって、いろいろ割り当てられるっていう。うん、
ああ、はいはいはい。そうですね。
うん。これはもう、あれだもんね。うちのテロップマシーンとか、これがないとめんどくさくてしょうがねえってことになってるし。
うん、うん、確かに。
うん。そういう意味ではこの辺すごくいいのよね。左手、うん、キーボード系っていうか。
そうですね。ブスリースイッチみたいに使いやすとかね。
そうそうそうそうそう。
うん。
あの、一応このツアーボックスの方は、そのエルタゴ、エルガトのストリームデッキと違って、
うん、
あれは、あの、ボタン自由に当てはめられるけど、見ないとわかんないでしょと。
うんうん、
で、この、うんツアーボックスの方は各ボタン、それぞれにね、全部ちゃんと形を変えてあったり、触ってわかるようにとかね、
うん、
してあるので、見たら、見ないでもわかりますよっていう風になってたけど、うん、おー、その発想すげえなと思って実際触ってみたんだけど、うん、結局、ショートカットって場所で覚えるじゃないですか。うん、なので、こう、いちいちこう、ザトイチみたいにこう、指をで、こう、このボタンは、つって輪郭を探ったりはあんまりしなかったなとは思った。
うん
うんうん、そういう点ではね、そこまで凝らなくてよかったですよっていうのはありましたけど、でも質感も良かったです。
そう、それとこれ、うん、だからこれ最新のやつからだと思うんだけど、うん、フィードバックが戻る、これ初代はないんだよ。
ない、これも最後、最新のやつだけ
作りました、うん、
はい。フィードバックが。らしいです。うん。
だから電源でペアリングすると、こう、であのダイヤル回すとカリカリカリってなるのよ。
うんうんうんうん。
どれ回してもちゃんとそれフィードバックが返るようになってるから、だいぶその初代と比べて格段に、初代ともうほぼほぼ見てくれは全く変わらないんだけど、
あ、そうなんだ。
うん、そのフィードバックがあるっていうのがとてもでかかったね、最新買って。
うん、フィードバック良かったですね。
うん、
そうか。
うん、
割とその辺もね、これを使って効率化できそうな方はちょっと試しに使ってみるのいいかもしれないですね。
あのちょうどタイムラインを追うようにこう回転系が3つあるんですよね、
うん、
ボタンが、
うん、
なので合うというかもしれない。ただね、僕は、うん、あの今回の仕事はあんまり音の長い番組は編集みたいな、そういうタイムライン的な操作はほぼなかったんですけど、うん、あんまりあの音関係でそのタイムラインに合わせたら、やっぱ動画編集みたいに便利かなと思ったんだけど、うん、そんなには必要なかった。
うんうん。
うん、ポン出しのタイミングの時のボタンっていう感じで役に立った感じなので。
なるほど。
うん。なので、やっぱこれはやっぱり、動画編集か、漫画家さんのね、
うん、
ブラシの太さを変えるとか、画像の角度とかね、よく VR で出た、本当にそれには向いてるだろうし、
うん、
BJ が言ったらエールが、と、うん、のストリームデッキは今度ポン出しみたいな時にはいいんだろうし、みたいな感じでね、
うん、
それぞれ向き不向きが若干あるんだろうなっていう感じでした。うん、
で、最近よく見てると、うん、これと、そのストリームデッキの、その、アイノコンみたいなものが、
ほうほう。
ファンクションボタンもいくつかあるんだけど、このダイヤルもあるよみたいなやつもちょっと出てる。これどうなんだろうなぁとは思ってるけど、まあそういうものはちょこちょこあるね。
なるほど、うん、ちょっと面白いんでいろいろなんか試してみたいですね。
そうそう、だからこの辺はまあできる限り早めにあのクラウドファンディングで掴むことをおすすめします。
そうか、
そう、それなら今あのギャンブルにはなるけど、
うん、
一発目掴むと4割引きぐらいだから。
まあ安いですもんね。
うん、
確かに。
う
ん。なるほど。まあちょっとね、まあクラウドファンディングと、まあここのレーンって言われ試すのと、みたいな感じでね。
うん、 うん、
うん、
うん。
うまいことを使い分けてもらうといいのかもしれないですよね。
うん、うん。
そうか。
うん。まあこれはおすすめですよ、本当に。
なるほど。
うん。
うん。いいですね、ちょっと。レンティをゆっくりちょっと何があるのか見てみたいなって感じですね、
うんうん、
これはね。うんうん。そうか。うん、あとは、BJ の方から何かありますか？
あのね、とうとう MacBook Pro をヤフオクで売りまして。
ほうん。
MacBook Pro の M3 を買おうかなということで。
ああ、M3 買い替えるってことか。
うん、いくらぐらいで売れんだろうと思ったら、はい、やっぱりリセール強いねっていう。
今のは M2?、うん、M2 Max かな？
違う、M1。
あ、M1 か。
うん。M1 の、だから14インチだっけ。
M1 Max？
Max の。
メモリ 64GB ぐらい。
いや、ね、これはメモリ32に。かな。その代わり SSD が4テラで。
おお、なるほど。
まあ動画編集用に4テラは前から言ってるけど、いるから。
まあそうですね。
うん。で、買って、うん、まあ、売り抜けるならもうここだろうなって感じはあったから。
うんうんうん。
ここでいっとくかっていうので、ヤフオクで売りましたら、28万ぐらいで売れるから。
28万か、
うん
うんうん、
半分くらい、半分よりちょっと少ないぐらいか。
ああ、それぐらいか。
うん、まあ2011年だからね、多分
21年
か、うん、
3年前、
うん、
3年使ってないぐらいか。
うん、
ああ、
だからアップルケアもギリギリちょっとだけ半年ぐらい残ってるみたいな。
ああ、なるほど、アップルケア好きですね。
うん、ね、それで歌おうが高くで売り抜けれるから。
ああ、そういうことか。アップルケアギリギリ残しているんだ。
そうそうそうそう。
ああ、確かにね。ああ、なるほど。それはありですね。
そう。
うん。
ならまあそれぐらいだったら、まあ思ったよりまあ20万ぐらい出りゃいいなとは思ってたけど。
うんうんうん。
もう意外にもって感じだったね。やっぱ強えな、リセール
とか。うんうん。マックは売り時を逃さなければ、うん、結構高く売れますからね。
そうそうそうそう。
うん。
ならまあ、だから M2 の時に売ったらもうちょい高かったんだろうけど、っていうのもあるけど、まあ、
ね、
まあ、うん。M2 と M1 の差がなんかあんまりいまいち分かりづれえなっつうのもあったから、まあまあ、ここかなっていう感じではあったからね。
うんうんうん。そうですね。それぐらいですよね。うん。うん、だからまあ、M の1、なんだ、2個前ぐらいまでが売り時かなみたいな感じです
ね、う
ん。
そうだね。
ざっくりイメージとしてね。
うん。もうそれが最終デッドライン、うん、そっからは価格が一気に落ちちゃうからっていう。
うん。うん、ここ M4 とか出てくると、もう M1 はかなり値段下がってるはずなんで。
そうそうそうそうそうそう。
うん。だいたい2個前までですよね、うん。そんな感じだと思います、イメージ的には。
そう。
うん。
だからかまあ初期投資はかかるんだけど、ガンって思い切ったスペック言っとくと、
うん、
まあ、あの、うん、まあこれまあ難しさもあるんだけど、
まあね、
スペックでかいとね、
うんうん、
でも意外とだったね。だからあの、うん、だから十何万かでスタートして、
うん、13万と15万じゃなかった
です
か？
だったっけな。あ、13万に変えたのか、はい、途中で。
はい。あの、すいません。私、ヤフー候補全然しないんですけど、うん、BJ の名前だけ登録してアラートをかけてるので、BJ 先生が出品なさったことだけはすぐ、あの、伝わってきてですね。はい。あの、最強仕様、うん。先ほどおっしゃられた最大のスペックにしとったが売れるということなんでしょうけど、うん、いきなり最強仕様って書かれてるのと、うん、あと1行目に BJ でもご覧いただきありがとうございますって書くんだっていうのにちょっと、うん、はい、毎回感動させていただいております。ま
あ、その辺ちゃんと書いとかないとね。
なるほどね。
いや、そうなんだよ。だからまあ4テラとかなかなかないから。
そうなんですよね。うん、その辺はヤフオクで探しててもめったに出ないです
から。めったに出ないから。うん、うん、2テラでもそうそう出ないから。
まあまあまあ、そうですよ。
うん。
そうなんですよね。
だからその辺はもう相当金かかるけど、それだけで9万ぐらい食らうけど。
まあね、うん、買うときにね。
そう。でもまあまあ、あの、こういうときには有利だよねっていうので、
うんうんうん、
だからその、それで始めて、で、まあ、あの何、何即決価格で28万つけてたら、
うん、
5日目ぐらいでドーンってそれで落ちたね。
おー、なかなかいいですね、その金額だと、
うんうん、これだとまあまあいいかって感じだよね。
なるほど、
うん、だからまあギリギリだよねっていう、う
ん、まあそんな感じですね、
うんうん、
ちなみにあのなんだろう、ソフマップがやってる中古のあのリコレとかあの辺の相場とかは比較してみました？
いや、あの辺ってさ、その、うん、CTO してたらいまいちなんか数字出てこなくない？
あー、そうですね、
うん。そうなのよ。
うん、それはある。確かにそうか。SSD4 テラだとそもそも出てないから値段がよくわかんない。
そうなのよ。
あ、確かにそうですね。
うん、だからなんかすげえ微妙だなって感じになるから。
あー。まあ、多分あ
ただ、
うんうん、ちょっと持ってって値段出していったら、そうそうそう、多分出てくるは来るけど、
そこそこつけてくれてました、うん、僕の場合は、
うんうんうん、
だからあくまでも目安でその、うんね、あの CTO じゃないバージョンのやつを最低価格でこれよりは上がるんだろうなっていう感じで目安で持っていきますが、うん、もう多分健さんのおっしゃる通りです、
う
ん、はい、
そうですよね、そうなりますよね、
うん
うんうん、なんで僕はここのとこ iPhone も Mac も2世代ぐらいはもうなんかあそこで持ってって、
うん、
あの終わりというか、そうなんだ。ヤフオクの値段、どうしてもばらつきが出るんで。
うん。
うん。で、まあ。まあ、
運もあるからね、
そうそうそうそう。うん。うん、なんで、まあ、あとあの、もう最近なんかヤフオクで売るとなんか細かいこといろいろ、あの、めんどくさいみたいなところもあるので。
そうそうそうそうそう、う
ん。そうそう。最近あんまりヤフオク使ってなくても、なんかここ2年ぐらいはもう毎回、ここリコレに持ってったりしてるんですよね。
うん、
うん。で、結構物によってはヤフオクの平均落札価格より高かったりとかもするので、
うん、
あとキャンペーンやってて、あの、一日だけなんかちょっと、いや、あの、買い取り高いですとかあったりするので、
うん、
うん、僕はあんまり最近ヤフオクは使ってはいないんですけど、まあまあでも、うん、うん、やっぱ、うん、それぐらいのタイミングですよね。2年ぐらい。
2世代ぐらい。ギリギリだよねっていうところだよね。
うん、 ですね。うん。うん、なんで、まあ、そうだ、だから僕、MacBook Pro はまとりあえず M2 Max で買ってやるけどね、さっきの言ってる iPad Pro が M1 だから、M3 になったら買い替えるかとかね。
うん、うん、
うん。その辺はいろいろとね、順次置き換えていこうかなっていうのはあるんですけどね。
うん。
うん、そう。そうですね。その辺も含めて、まあ、資金繰り等を含めて、まあね。
そうね。
WWDC に向けて準備しなきゃみたいな感じ。
うん。まあ、でもやっぱ M1 買った時よりだいぶ高いなっていう感じだけどね。
まあ、どうしても円安の影響でね、
うん、
高くはなっちゃっているんですけどね。
そうなんだよね。
うん。
だからって感じはするんだよな、まあ、
うん。そうですね、
うん。
まあでもね、今回のエアーがそこまでね、値上げせずに出たんで、
うん、
まあちょっとその傾向も収まったのかなって感じありますよね。
まあね。
うん。
なんで、あと、やっぱ、Windows ではこうはいかないから。
ああ、Windows は無理だな。2年経ってたらもう無理だな。
もう、50円ぐらい。うん、
50円。まあ、5万円くらいとか、4分の1ぐらい。
ぐらいだね。5万も出るかねっていう、雰囲気はちょっとあるじゃん。
うん、そうなりますね、
うん。
そう、それはあるので、Windows こそ本当に命短いですからね、その、商品価格として。
そうそう。だから Windows は転売は考えないのか、転売っていうかね、
うん、
あれは、売る、中古で売るってことはあんまり買わずに、もう最後まで使い倒すが正解だろうなって思う。うん、
まあ、まあそうだと思います、
ね。うん。
うん。なかなかね、リセールバリューは Mac みたいにいかないですからね。
そう。で、Mac はだからあるタイミングまではそれでうまく売り抜けて、うまくいけば新しいのを置い金、
うん、
10万とか20万ぐらいで、
うん、
いけるってことも、まあ、あるからね、うん、3年ぐらいだと。
そうですね。そうですね、うん。それぐらいまでやったらいけますからね。
そう。
うん。そう。なんで、まあ、その辺をうまいことを、ぐるぐる回していけるといいかなっていう、ね。
そう。うん、でも、だから本当その円安で、為替がどんどんね、この円が安くなっていくと、
うん、
それも難しくなるっていうかね、追い金いっぱい必要じゃん、これってなっていくから。
まあでも、新品価格が上がると中古価格も上がるから、
まあね。まあね。
そう。
うん。
その辺がまあ、なんとかなるのかみたいな感じもあるんだけど、
うん、
うん。確かにそこら辺はね、ありますけどね。
そうなんだよね。
はい。
だからまあ、CDO はリスクっちゃリスクなんだけどね。
うん。
うん。
まあまあ、でもね、うん。まあ、よほど、偏僻な CTO しなければ、だいたいまあ、それなりに買ってくれる、ね、金額が出てくれますからね。
そう、ただ、その、うん、一番クソなのは、アップルの下取りだよね。
あれはダメです。
もうクソだよね。なんか5万円とか出るから、
そう
ふざけんなよ、お前って思うよね、あれは。
あれはもう、よっぽどじゃない限り、そうやったらソフマップ持ってた方がいい
です。うん、そうだよね。
絶対高い。
もうどうなってんだよ、これって思うわ。
あ、でもね、Google もね、ちょっと前までは逆に Apple の単体で、すごく、うん、下取りを高く、特に自分のとこのピクセルだったら、
うん、
前のやつをすごく高めに、そういう普通のところで高めに買ってたんだけど、
うん、
今渋くなった、うん、アップルとあんまり変わらない感じ。
ああ、そうなのか。
うん、これだったらもう、その、なんだっけ、リセラーで、なんだっけ、うん、
リコレ
俺の使い、リコレ。
うん。
言った方がよっぽどいいっていうぐらいに、うん、渋くなった。
うん、ああ、そう、
うん。だからアップルだけじゃないみたい。
うん。うん、まあまあまあ、ね、メーカー本体公式ではなかなか
、うん、
やっぱその、ここまできめ細かく値段とかつけられないし。
まあそうだよね。だからまあ、うん、それはやっぱ中古で、
うん、
買い取って販売もで持ってるところは強いからね。
うんうん、強いですからね、
うん。
うん。その辺はまあね、うまいこと使ってもらえばいいんじゃないかなと思いますよね、うん。うん。あとほら、全然話違うんですけど、なんだ、喋るスピーカー系の話。
うん。
前言ってたのなんで、まあ、最初はね、アレクサで使ってて、
うん、
で、スマートコンセント買って、それで、
うん、
一番安いの、扇風機の、
うん、
オンオフやってて、
うん、
で、それがなかなか動かなくなってっていうか、なかなか聞き取りが悪くなって、
うん、
で、ちょうど去年の後半くらいか、たまたま、それこそこのリコレで、前の iPhone とか売りに行った時に、
うん、
山積みで、 Google Nest Mini が1208円とかで言ってたんで、衝動買いしてそれをつけて、
うん、
で、またそれに対応するスマートコンセント1700円ぐらいで買って、
うん、
使ってたんですけど、
うん、
Google Nest Mini がね、だいたい3ヶ月ぐらいの命でしたね。
本当
いや、動かなくなったわけじゃないんだけど、聞き取りが、一番最初はね、あ、もう全然すごいいいじゃんと思ってたんですけど、
うん、
3ヶ月くらい経ったらね、なんか精度落ちてきて、
うん、
特にね、他の、例えばなんだ、僕だとお風呂から出てきて、お風呂用の iPad を持ってきて、そいつで動画を再生している状態で、だから音声が出てる状態で、
うん、
で、こっちで Google Nest Mini に対して喋るわけなんですけど、
うん、
他の音があるとね、聞き分けがすごい苦手みたいですね、Google Nest Mini。
うんうんうん。
もちろん、まあ、Amazon のドットエコーとかでも、まあ、結構、一発ではいかないんだけど、
うん、
それでもまだ、アレクサの方がよっぽどまだ、僕の声と、それ以外の声は聞き分けてた気がする。
あ、ほんと。
へぇー。
うん。なんで、で、結局あった、なんだ。最初の頃はまあやっぱ声張って喋ってる、無意識にやってるかもしれないけど、まあだんだんこう、こっちも喋り方が雑になってくると、
うん、
はっきりと滑舌よく言ってやんないと、ゴニョゴニョって言うともう全然 Google Nest Mini に反応しないとか、
へ
ぇー。なってきて、で、もうこれちょっともう使えないなとってムカついてきて、
うん、
どうしようかなと思ったんですけど、でももうここまで来たら、あとはもう全部試したれと思って、
うん、
Siri 対応のやつ買ったんですよ。
うんうんうん
ホームキット対応のやつで、
うん、
スマートコンセントで。あれ、ホームキット対応のやつだけは他のやつと比べて高くて2000円台ぐらいなんですね、大体。
うん、
他のスマートコンセント1000円台で買えるんですけど。
うん、
で、Amazon のセールの時にそれが2割引きで1600円ぐらいで買えたから、
うん、
あれなんだっけ、名前。割とまあ、Amazon では見かけるやつの中で割と安い。まあ、もちろん中華製のやつなんですけど、
うんうん
それを買ったんですよね。こいつはどこだっけ？1月まで遡ると多分あるかな。
うん。
3ヶ月以内じゃなかったみたい。ホームキット。これか。メロス、MEROSS って書く、うん、メロスっていうところが出しているホームキット対応のやつが、まあ今だと2180円なんですけど、
うん、
まあこれセールの時買ったんで、僕は1600円くらい買ったんですけど、
うん。
うん、で、設定して、まあ1月後半に買っ、3月か。
うん、
あれ最近だった。1ヶ月くらいかじゃあ、うん。これ使ってるんですけど、とりあえず Google Nest Mini よりはこっちの方がいいです。
なあ、ほんと。へ
ぇー。で、多分今後はずっとこれを使い続けると思います。
うん。
ただ、何が、Amazon の Alexa とか、Google Nest Mini とか、あの辺のやつと比べて、ホームキットがいいのかっていうと、
うん。
音声だけじゃなくて、手動で簡単にできるんですよね。
うん。
っていうのは、一個、ホームキットに設定すると、iPhone も iPad も Apple 製品の中に全部コントロールセンターの中にボタンが出るんですよ。
うんうん。
だからもうなんかなんだ、喋ってダメだ場合、そこの iPad とか iPhone パッと出して、そこのコントロールセンターから手で押すっていうのが、
うんうんうん、
結局それが、他のね、Amazon とか Google 系だとないわけなんで、音声でやらないと何もできないけど、アップルだと手で切れるっていうのが、これが一番便利っていうことに気がついたっていうので、
うん、
なので、結局一周回って、スマートスピーカーじゃない部分が一番便利なので、ホームキットって結論でした。
なるほど。
なんで、
すみません、僕のところの Google ホームミニはまだ聞き分けいいですよ。
あ、じゃあやっぱネストハブは安いから、まあ、その辺の性能は違うんだろ
う
な、
うんうんうん。
ネストハブ、ネストミニじゃないの？
ネスト、あと、ネスト、ごめんなさい、ネストハブですか？ネストハブです。
ネストハブなんだ。
ああ。そうそうそうそう。
へえ。
本当にそういうのつけるだけのやつ。
うん。
うん、そうそう。 ですね。うん。まあ多分その辺のスピーカーとかマイクとかあの辺の性能はね、当然安いやつと高いやつで違うと思うんで、その差は絶対あると思いますけどね。
うん。
なんでひょっとしたらあのなんだ、あのアレクサでもあの高いやつの、エコーの高いやつとか買うと思っていいのかもしれないけど。
うん。
うん、とか最近の新しい丸っこくなったやつかに買い替えるともっといいのかもしれないけど。
うん。
まあ一応なんだ、缶詰型のアレクサと、それから Google Nest Hub ね。Google Nest Hub と、それからあとはまあ、まあ、ホームキットはまあ、Apple 製品なんでもいけるので、
うん。
うん、あの、別に Apple、なんだ、Apple TV なくても別に全然使えるので、
うん、
iPhone、iPad とかで使えますからね。で、1個に設定したら全端末からいけるので、
うん。
うん、まあ、で、まあ、音声しなくてもボタンでできるっていうのがメリットがでかいなっていうね。
うん
いうところになりましたね、結局ね。
うーん。
なんでまあ、とりあえずなんだろう。本当は Apple TV を新しいのに買い替えると、またとかに対応するんで、
うん、
そうすると、いわゆるホームキット対応じゃなくて、また対応のやつがだいぶ今増えてきてますから、こういうスマートコンセントにしても他の。家電操作系のやつにしても、
うん
うん、うん、なんでApple TV を新しいやつに買い替えて、うん、やってまた太陽のやつ買うともうちょっと各端末は安くなるかもしれない。なんでまあまあとはいえ今のところ Apple TV もまあどうだなんか変わるのか、
うん、
わかんないけど今のスペックだとあんま買う気がないので、
うん、
うん、まあとりあえず iPhone とか iPad とかから操作できるか、もしくは本当に Siri に声かけて、
うんうん、
操作するか、
うん
うん、で Siri の場合だとまあ Siri に声かけてから扇風機つけてとか消してとか言うわけなんですけど、
うん、
これをねワンフレーズで言っちゃうとねどうも多分聞き取れないらしいんですよ。
へ
ー。だから Siri を呼び出してで Siri が立ち上がってワンクッションあってそれから何やってって言わないと、
うんうん、
結構やってくれない、
うん、
それが割とAmazon とか Google のやつだと、まあ、比較的ワンフレーズで言っても大丈夫なことは結構ある。
ああそうなのね。へえ。
でただやっぱ Nest Hub のまあ処理性能かもしれないんですけど、
うん、
Nest Hub はね聞くんだけど、
うん、
聞いて認識して扇風機のスイッチが入るまでちょっとタイムラグが長い。
へえ。
なんでまあ、うん、それぞれ各社個性がありますね。
うん。
うん。だからまあひょっとしたらドット以降は新しいのに置き換えて、そっちの方の聞き取り性能が良くなったら、実は一番いいのはAmazon系かもしれないけど。
うんうんうん、
一応3社比べたらそんな感じでした。
なるほど。
はい。なんでまああれかな。僕の勝手な妄想と希望から言うと新しい Apple TV に M1 とかが入ってくれて、なんかもう iPad アプリとかもなんか動いてくれて、さらにホーム、また対応になって 24,800 円くらいだったら買い替えてもいいかなとか、勝手に思ってるけど、で、なんかそこでブルーアーカイブ動かないのかとか思ったりするんですよ。してるんですけど、まあ、ね、モデルチェンジするかどうかさわかりませんが、うん。まあ、うん、そんな感じなんで、まあ、その辺で、まあね、お家によって、まあ、使われている方はまあね、
うん、
Google 系なのか、Amazon 系なのか、Apple 系なのか、違ってくると思いますけど、
うん、
まあ、これから買う方は、まあ、参考にしていただければというところですかね。うんうんうん、なんで、Fire TV Stick 使ってて、で、僕みたいにそいつの音声もドットエコーから流してて、なおかつ、Alexa に話しかけるんであれば、
うん、
ドットエコーの場合は、そいつがスピーカーになってるから、要はそのなんだ、画面で見てる Netflix とか YouTube とか見てるにしても、
うん、
その流してる音声は自分が出してるってわかるんですよね。
ああ、なるほど。
だから YouTube とかなんか動画見ながら喋りかけても、
うん、
まあ割と比較的僕の声を聞き分けてくれて、
うん、
ちゃんと自分が流してる音声と聞き分けてくれて動いてくれるから、
うん、
そういう意味では Amazon 系で固めてたらやっぱり Alexa の方が、
うん、
反応はしてくれるっていうところはあります。
なるほど。
逆に、Apple TV メインで使ってて、Siri でやるんだったらひょっとしたらそうなるかもしれない。
Apple
で
も。うんうんうん。
うん。だから結局、何かに統一してるんだったらそこでのやつやった方がいいと思うけど、
うん、
それがバラバラだと、 他の端末から出てる音声が区別できないから、ほとんどの場合。
うんうん
うんうん、そうすると、うん、一時音声止めて喋りかけるとかいうことになるんで、うん、それだったらもうなんか iPad のボタン直接押した方がいいじゃんみたいなことになるんですよね。うん、
なるほどね。うん、
そうそう、
うん
うん。なんでそんな感じで、3社使い比べてみて、まあ、とりあえず僕としては今のところ、ホームキットに落ちていたっていう、
うんうん、
そんなことになってますけどね。はい。まあ、まあ、これからね、まあ、一般の白物家電つけても、いろいろとこの辺対応が、ね、どんどん増えてきてると思うんで、
うん、
まあね、まあとはいえなかなか日本の家電メーカーの作り込みが甘いから、うん、あんまり使わない。結局三菱も日立もエアコンのネット関係のコントロールは一切使ってないからね。
そうか。
うん、久しぶりに使おうとするとなんかなんだ、ファームウェアプレートが必要ですとか、なんか、Wi-Fi の通過切れてるとかで、まず設定し直すとか、なんか頻繁にやるんで、うん、もうめんどくさいから使ってないんですよね。
なるほど。
うん。その辺の作り込みがしっかりしてるメーカーとか機種だったら、まあまあ、そういうのには使えるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、うん。
うん。まあ、うん。その辺はまあね、ちょっと、対応してくるメーカーが、まあ、こなれてこないとってところがありますよね。
うん、うん。
うん。まあ、でもまあ、まあ商品はどんどんね、特にアマゾンとかこの辺では安い商品どんどん増えてきてるし、まあ対応商品も増えてはきてるので、
うん。
うん、まあ、気になる方はね、ちょっとその辺のところから試していただいて、まああとは自分の環境に合わせたものを、で揃えてもらえるといいかなって感じですかね。
うん。
はい。じゃあ今回はそんなところですか？
まあそんなところだね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、とりあえずは、来週はいけるのか。来週は大丈夫なんですね。
来週は多分大丈夫だと思う。
もう、この辺からちょっとずつ中継が、いろんな予定が入ってくるんで、うんうん、ちょっと場合によっては飛び飛びになってくるかもしれませんけどね。うん、はい。今のところは来週はとりあえず大丈夫っぽいということで、
うんうん、
はい。楽しみにしてみていただければと思いますね。
はい。
はい。
はい、じゃあ、ということで、お届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
鉄道一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。